ダニエル書の6章の1節から23節まで、少し長いので私の方で少し高速でお読みさせていただければと思います。ダリオスは全国に任地を持つ120人の大使を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼らの上に3人の大臣を置いたが、ダニエルはそのうちの一人であった。大使たちはこの3人に報告を出すことにして、王が損害を受けないようにした。時にダニエルは他の大臣や大使よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。そこでこの人たちは言った。私たちは彼の神の律法について口実を見つけるのでなければ、このダニエルを訴えるどんな口実も見つけられない。それでこの大臣と大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王、永遠に生きられますように。国中の大臣、長官、大使、顧問、総督は皆、王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシアの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。するとこの者たちは申し合わせてやってきて、ダニエルが神に祈願し哀願しているのを見た。そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令についていった。王よ、今から30日間、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願する者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令にあなたは署名されたではありませんか。王は答えていった。取り消しのできないメディアとペルシアの法律のように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げていった。ユダからの捕虜の一人ダニエルは、王よ、あなたとあなたの署名された禁令とを無視して日に3度祈願を捧げています。このことを聞いて王は非常に憂え、ダニエルを救おうと決心し、日暮れまで彼を助けようと努めた。その時あの者たちを申し合わせて王のもとに来ていった。王よ、王が制定したどんな禁令も法令も決して変更されることはないということが、メディアやペルシアの法律であることをご承知ください。そこで王が命令を出すと、ダニエルは連れ出され獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。一つの石が運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴人たちの印でそれを封印し、ダニエルについて処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持って来させなかった。また眠気も催さなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王は悲痛な声でダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神はあなたを獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に答えた。王様、永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。アメン。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。今日この朝、私たちをあなたの前へと導き、またあなたは招き、一人一人に語りかけてくださっていることを心から感謝いたします。あなたの愛は永遠に変わることがありません。今日も私たちのうちに注がれていることを感謝いたします。主よ、あなたの御言葉を私たちは必要としています。私たちの霊の耳を開き、目を開き、この心を開き、あなたの御言葉だけを主体求めることができますように。ただあなたの御顔を求め、あなたに集中することができるように助けて導いてください。聖霊なる神様、 あなたを歓迎します。自由に働いてください。この栄シャローム福音教会の上に、またこの地域の上に、この国の上に、主はあなたの霊が吹きまくりますように。あなたがすべての栄光を受けるにふさわしいお方です。すべてを御手に追いだねし、期待して愛する主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。すごく高速で読んだので皆さんついてこれたかちょっと不安ですけれども、皆さんのお祈りとまた励ましによって無事にドミニカ共和国へと旅立ちました新見健二ですけれども、これから慣れないこの異国の地で自分に与えられたその働きを全うすることができるように続けて皆さんにお祈りしていただければ感謝です。 LINE で昨日やり取りをしてまして、食事を作りましたということで、なんか鶏をソテーしたものになんかトマトソースらしきものをこう和えたものを作ったということを報告してきました。そして私が猫の写真を送ったら、いいな、明日帰っていいというもう帰りたいそうですどうかお祈りに覚えてください3年間という期限で旅立ったわけなんですけれども、まあ、その同じ会社からすでにこのパナマの地に駐在員として赴任している社員の方がいらっしゃいまして、その方はですね、仕事ができすぎて3年の期限だったところ今もう5年目に入るそうです。でその話を聞いて、彼はいかに自分が仕事ができないかということをアピールするとかなんとか言いながら旅立っていきました。まあ、ただ主のみぞ知るということで、その後のですね、歩みが神様の計画に従うことができるように皆さんにはさまざまな面でサポートしていただければと思っております。よろしくお願いいたします。この朝はですね、この新見健二同様、自分の意思で行ったわけではないけれども異国の地で歩むこととなったダニエルというこの人物を通して、神の栄光を表すものとはどのようなものであるのかということを、私たちも神の栄光を表すために今こうして作られ存在しているわけですから、その姿勢また行動を目指していけばいいのかということを共に見ていきたいと、そのように思います。ダニエルが置かれていた歴史的な背景を少しだけ説明しますと、クロス王という王様がいた時代、バビロンがペルシアによって滅ぼされ、それ以前にユダヤからバビロン捕囚として捕らえられてきていたユダヤ人たちは、そのままこのペルシアの配下の下で置かれることになったわけです。しかしこのクロス王の勅令によってユダヤ人たちにエルサレム神殿再建のための帰還が許され、約4万人の人々がエルサレムに帰ることとなりました。しかしその時ダニエルはその帰還する人々の中には含まれず、ダリオスの治めるこのペルシアの国の大臣として仕えていたわけです。そのような背景の中で今日今高速でお読みしました場所に入っていくわけなんですけれども、ここで皆さんに問いたいと思います。皆さんは今自分の置かれているそのところで神の栄光を表しているでしょうか。自信を持って、はい、私は表していますと言える方もいれば、正直どうだかわからないと思う方もいらっしゃると思います。どちらにしても私たちが確実に神の栄光を表せるものであるということに違いはありません。なぜなら私たちは創造主なる神様によって初めから神の栄光を表すものとして作られたからです。もっと言うならば、それが私たち人間の存在している意味だからです。しかし私たちは時に、私がクリスチャンなんだから、この職場でこの家族の中でこの友人たちの前で神様の栄光を表さなくちゃと意気込み奮闘したりしていないでしょうか。確かに 第一ペテロの2章の12節にはこうあります。私たちの立派な振る舞いをすることを通して異邦人が神を褒めたたえるようになると。私たちの使わされている場所において神様のご性質、栄光を表していくということは必要ですが、果たして私が表さなくてはと意気込む私たちを通して神様は働く隙間があるんでしょうか。結局のところそのように私たちが思えば思うほど自分の考えや思いによって心が支配されてしまって自分の力に頼り疲れ果ててしまうのではないかなと思います。ダニエルは一体どうだったのでしょうか。ダニエル自身は自分が神の栄光を表すんだと意気込んでいたわけではありませんでした。ただ自分の置かれているところ与えられていることを淡々とこなしていたんです。その中で私たちは神の栄光を表すものとしての3つの点をこのダニエルから見ることができると思います。1つ目は3節、彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。すなわち神の霊、聖霊に満たされていたということです。聖書の中に登場する人物で神様によって用いられた人たちに共通することも実にこの御霊に満たされていたということです。例えばそれはダニエルと同じように異国の地において用いられた器であるヨセフもそうです。またモーセ、ヨシュア、ダビデ、そしてイエス様がそうでした。イエス様について予言された箇所の中にそのことがはっきりと示されています。イザヤ書の11章1節2節、エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。主の霊がその人の上にとどまる、御霊に満たされているということが私たちにとって何よりも必要だと、重要であると言えるのではないでしょうか。イエス様の働きを見ていくときに、この御霊に満たされているということ、主の霊がその人のうちにとどまるということ、このことが何よりも重要であるということを私たちは否めないと思います。現に私たちはすでにイエス様が約束された御霊をうちにいただいているものであり、ローマの8章9節にありますように、神の御霊が私たちのうちに住んでいるなら私たちは御霊の中にいるもの、つまり御霊に従い歩むものとされているわけです。しかし皆さんも感じることがあると思いますが、この御霊に満たされた状態をキープするということ、すなわち霊性を保つということがどれだけ私たちにとって難しいことだということを皆さんも感じることがあると思うんです。疲れを覚えていたり何か思い患ったり大変なことが起こると、すぐ古い肉の性質の私たちが内に出てきて、御霊に従うものとされているにもかかわらず肉に従うことを選んでしまうわけです。そうなると私たちは自分で何とかしようというそのような思いになって、どんどん自己中心的な歩み方によって神様により頼むどころか、神様の働きさえもできなくなり、神様が喜ばれるそのような歩みから遠ざかっていくことになります。なぜなら神様の働きはすべて神様の御霊に導かれて御霊に従ってなされるものだからです。 どうすれば御霊に満たされた状態を保つことができるんでしょうか。それはイエス様をはじめダニエルにも共通していたことが鍵となります。それはいつも主により頼み、主に求めていたということです。今日見ている同じダニエル書の2章の中で、バビロンの王ネブカデネザルがいくつかの夢を見て、その解き明かしを国中のあらゆる呪法師や呪術者などの知者を集めて、自分がどんな夢を見たかを話してもいないことを自分の前で示せと、そう命じるわけです。当然集められた彼らもどんな夢か聞いてないわけですから、解き明かしようもなく、王様、いくらなんでもそれは無理ですよと、そう答えたわけです。それに怒った王はバビロン中の知者を滅ぼせと、そのように命じました。むちゃくちゃですよねそのことを受けてダニエルとその仲間たちは、このことについて天の神の憐れみを乞い、知者たちが滅ぼされることがないように願った、新共同訳では祈ったとあり、その祈りに神様は応えられ、ダニエルは王の前で聞いてもいないその夢の解き明かしを示すことができたわけです。これはダニエルが神様により頼んでいた結果であると言えるんじゃないでしょうか。イエス様もそうでしたが、神と共に歩み、常に神の中に行こう、それこそが御霊に満たされた状態を保つために必要不可欠なことです。神様に求めることなしに、神様の示されること、すなわち御霊の導きを知ることはできません。なおのこと、私たちが神様と共に歩み、神様の中に行こうことなしに、御霊に満たされることはありえません。なぜなら御霊は神の霊だからです。ですから私たちもすでに神の霊をいただいているものなのですから、今よりもさらに神様と共に歩むこと、神様の中に行こうものとなろうではありませんか。アメン。そして2つ目に挙げられる点、それは4節、彼は忠実で彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったとある通り、忠実なしもべであったということです。ダニエルは大臣としてペルシアで王に仕えていましたが、皆さんよく考えてみてください。高い地位にあったとしても、自分の国を直接ではなくても滅ぼし占領した相手、いわば敵国と呼んでもいい国の王に対し、その国のために忠実にダニエルは仕えていたというんです。果たして私たちにそんなことができるでしょうか。もし私なら、心の中で嫌だなと思いながらも、しょうがなく手を抜きながら使えるんじゃないかなと思います。しかしダニエルは不平不満を言うこともなく、自分に与えられているものすべてを持ってベストを尽くしていました。たとえどこに置かれても、彼は神様により頼みベストを尽くすことができた、そのような人物であったのではないかなと思います。イエス様は言われました。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実である。ダニエルはおそらく自分に与えられていること大小関わらず、すべてを忠実に従い行っていたのだと思います。ですからダニエルを訴えようとしていた他の大臣や大使たちは、その口実を見つけることができなかったと、そう記されています。また王もそのダニエルの姿勢を知っていたからこそ、もともと捕虜として 連れてこられた彼でしたけれども、大臣という位に就かせたのではないかなと思うわけです。彼がそのような行動、姿勢を取ることができたのは、ダニエルが何よりも神に仕えることに忠実であったからだと言えます。小さいことに忠実なものは、大きいことにも忠実。人に仕えることに忠実だったその姿勢は、神に仕えることにも反映されていました。逆を言えば、神に忠実だったからこそ、人にも忠実に仕えることができたのだと思います。そして10節。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルはこの時、危機的な状況に立たされていました。なぜならダニエルを陥れるために、他の大臣や大使たちは、ダリオス王以外にはどんな神や人にも祈願してはならない。そのようにした者は獅子の穴へと投げ込まれる。そのような法令を打ち出して、ダリオス王の署名をもらって制定してしまったからです。ダニエルは、生ける誠の神のみを慕い、また恐れ、崇めていました。もし、神に祈り求めているところを見られてしまったら、自分は捕らえられて獅子の穴に投げ込まれちゃう。どうしよう、どうしよう、どうしようと。そんなふうに彼は思わなかったわけです。ダニエルはどうしたんでしょうか。それが三つ目のこと。それは、どんな状況においても神への信頼は揺るがないということです。もしこんな状況が見られたらと、もう少し彼は慌ててもよかったと思います。そんな状況にあるにもかかわらず、ダニエルはいつもと変わらない行動を取ることができました。日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。私たちはこのダニエルと同じような死が迫るほどの危機的な状況に出くわしたことはないかもしれませんけれども、もうダメかもしれない、無理だなと思うような、絶望的、お先真っ暗な状態、そんなことを体験された方がいるかもしれませんね。その時私たちは普段と変わらずに神様に礼拝を捧げ、祈り感謝すること、賛美することができていたでしょうか。最も注目するべき点として、ダニエルは祈っていただけではなく感謝していたとあります。まさしくいつぞやの年間聖句にありました、神の臨在に入るパスワードは、ちょっと耳が遠くなったのかな。神の臨在に入るパスワードは、アメン、ありがとうですね、感謝です。彼がそのように行動することができたのは、神様はどんなに絶望的と見える状況であっても必ず助けてくださる、救ってくださる方だということを固く信じ、疑わず確信していたからです。ご一緒にコリント人への手紙の10章の13節お開きください、こちらのアウトラインにも書いてますし、前にも出ますけれども、ご一緒にお読みいただけますでしょうか。お願いいたします。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように、試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アメン。 また詩篇の118編の6節から9節このようにあります。主は私の味方、私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者をものともしない。主に身を避けることは人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは君主たちに信頼するよりも良い。まさにこの絶対的な方に対する信頼、信じる信仰がダニエルの揺るがない姿勢の根底にあったのではないでしょうか。そしてダニエルがこの状況を神からの試練と捉えていたかどうかは分かりませんが、ただ一つ言えることは、脱出の道、すなわち解決は神にあること、またそれは必ず備えられるということ、そのことを彼は知っていたということです。だからこそダニエルはいつも変わらずに神に感謝することができたんです。私たちもさまざまな状況に立たせられることがあるかもしれませんが、このダニエルの姿勢というのは私たちが見習った方が良い、いえ見習うべき姿勢だと思います。神様の御手の守りによって無事ダニエルは獅子の穴から助け出されました。何よりも今日皆さんに知っていただきたいのは、このダニエルは異国ペルシアで自ら出て行って直接神様の存在を知らせたわけではないということです。この今ダニエル書6章を共にお読みしましたが、25節、残りの6章25節以下をお読みします。ダニエルが穴から救い出された後の話です。その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように私は命令する。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、天においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。このダニエルはダリオスの治世とペルシア人クロスの治世に栄えたとあります。神様はダリオス王の心を捉え、王を通して全土に住むすべての者たちにダニエルの信頼している神、唯一まことの神様の存在を示すことができたんです。すごいことだと思いませんか。ユダヤの国の王が言ったのではなく、敵国であったこの国の王がこのダニエルの信じている神を崇めるようにと、そのように命じたというんです。ダニエルはただ王のそばに仕えていただけではなくて、その身をもって神の栄光を表す歩みをしていました。その栄光の輝きは王をはじめ全土に住むすべての者に至るまで照らされ、唯一まことの神を知ることとなりました。私たちはこの日本という国に生かされています。この生かされている世にあって神の栄光を表すものとなりたいと思います。どんなことが私たちにできるかは分かりません。政治家になってこの国を動かす、その中心に私たちは行くことはできないかもしれないけれども、私たちが今使わされている場所、その中にあって与えられていることをダニエルのように淡々とこなしていく、その時に 神様は私たちを通して主の栄光を表してくださいます。私たちの信じている神様は想像をはるかに超えた方法で私たちを用いることのできるお方です。アーメンでしょうか。アーメン。主に信頼し感謝を持ってどんなに小さなことでも忠実に使え、神の栄光を共に表していくものとなろうではありませんか。アーメン。お祈りいたします。